はい、それではイザヤ書の60章を開いてください。イザヤ書の60章です。前回のおさらいをしたいと思うんですけれども、イスラエルの残りの民が断食をし始めたわけなんですよね。神を求めたんですが、その断食というのは悔い改めの実があってこその断食だということで、彼らが自分たちの行いがまるでなっていない、手も足も口も全てが罪を犯している、堕落しているということをですね、彼らは悔い改め、もう自分たちでは何もできないというところまでへり下ったわけなんです。そこで自分たちの義ではなく、むしろ神はご自分の義によってむしろ憐れんでくださって救いを行われる、一方的に行われる、信仰による義ですね、恵みによる義、このことが最後に書かれてまして、59章の最後のところにはこの復讐をするというか、歯向かう者に戦ってくださる主の姿がこう出ていたわけなんですね。それで60章に入るんですよ。その60章は主が戻って来られて、主がおられる栄光のエルサレムから始まるわけなんです。神の国が始まるその幻が60章、そしてこれ神の都ですね。そして61章から残された民が義なるものとなっていく。事実この義なるものと変えられてですね、この神の国を受け継ぐというところを見ていくことになる。つまり神の国の相続を見ていくことになるわけなんですよね。で、このしばしば私説教の中でもお話ししますけれども、キリスト者が目標としているものが明らかになってなければいけないですよということなんですよね。で、その目標というのが漠然としているとですね、何か死んでから天国に行けるっていう、何かその何て言うかな、本当に漠然としたままそれをやってってしまうわけなんだけれども、そういう終末感ではないんですね、キリスト者、この聖書の終末感、明確に神の御国が建てられ、そこを相続するというですね、この神の国に相続し、キリストと共にすべを治めるという、そこにこの目標っていうか目的地点があって、そこに行くまで苦しみを経なければいけないとか、例えばピリピの教会にパウロが話したわけなんですけれども、そこに至るまでにキリストの似姿に御霊によって変えられていくっていうですね、でその延長として永遠の命があると、このシナリオになっています。なので私たちがキリスト者として生きていくときに、本当に目標というものがあるんだよということ、そしてイエス様がこの地上で宣教の働きを始められた時の言葉というのがね、御国の福音と呼ばれます。マタイの4章の23節で、イエスはガリラヤ地域全域をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒されたとあるわけです。神の国が近づいた、天の御国が近づいたと言って福音を述べ伝えたわけですが、その中で病気や患いが治されるですね、つまり罪がなく、その罪の結果としての病や死がなくなる、そういうこの実態をですね、彼らは経験して御国が今来ているんだよということをね、こう話していたわけなんですよ。なのでこれから見ていくところはとても大事です。一節をご覧ください。60章の一節ですが、起きよ輝け、誠にあなたの光が来る、主の栄光があなたの上に輝く、見よ、闇が地を覆っている、暗黒が諸国の民よ、しかしあなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる、国々はあなたの光の内を歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩むとありますが、 このあなたの光とかあなたあなたと言ってますが、これ読んでいけば分かりますか、シオンのこと、エルサレムのことです。まあ、擬人化しているわけ、人であるかのように語っているわけです。で、そこに主が来られて、降りて来られて、そしてここにこの王たちがやってくる、国々がやってくるという幻がここに書かれているわけですね。で、これが主が戻って来られた後のこの姿、エルサレムになります。他の予言も数多くありまして、ゼカリアが予言している、主がオリーブ山に戻って来られてエルサレムに主の栄光がとどまるところを、ちょっと読んでみません、ちょっと長いんですけれども、このこうビジュアライズしてくださいですね。他に、まあ、だから頭の中で、あ、こういうところなんだということをですね、思い上げてください。ゼカリアのね、14章のね、4節から9節までを、お読みします。ゼカリアはね、旧約聖書のね、最後から2番目ですね、マラキの手前です。で、14章も一番最後の章ですからですね。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ、残りの半分は南へ移る。山々の谷がアツルまで達するので、あなた方は山々の谷の谷に逃げる。ユダの王ウジアの時に地震を避けて逃げたようにあなた方は逃げる。私の神主が来られる、すべての聖なる者たちも主と共に来る。これ御使いであったり、私たち自身ですね、教会であったりするわけですよ、この聖なる者たちですね。その日には光も寒さも霜もなくなる。これはただ一つの日であり、その日は主に知られている。昼も夜もない、夕暮れ時に光があるです、ね、その日にはエルサレムから命の水が流れる。その半分は東の海に、残りの半分は西の海に向かい、夏にも冬にもそれは流れる。主は地のすべてを治める王となられる。その日には主は唯一となられ、皆も唯一となると。こういう形ね、これ主が唯一となるっていうのは、いろいろ主と呼ばれているものがあるわけですよ。いろいろ王と呼ばれているものがあるけれども、主のみが主であるとですね、この方のみが主であるということで、他の王様もやってきて、そこに光があって、こうやってくるということが、ここにこのイザヤ書ですね、描かれているわけですね。で、戻ってください、4節ですね、60章4節、イザヤ書。目を上げて辺りを見渡せ、彼らは皆集まって私あなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来る、娘たちは脇に抱かれながらとあります。これは主が戻ってこられて、天の四方にいた残されて散らされている選びの民ですね、イスラエルの人たちが戻ってくるときに、脇に抱かれてくるたるように、その異邦の王たちがですね、諸国の王たちが支援をするような形で彼らが戻ってくるということなんですよね。思い出せますかね、キュロス王、異邦人の王がですよ、エルサレムにイスラエル人たちが、ユダヤ人たちが戻ることができるように全面的な支援をした、まあ、そのようなことが全世界的にイエス様が戻って来られた後に起こるわけなんです。で、5節です。その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心が震えて喜ぶ。そうですよね、もうエルサレムはこのイスラエルのためにあるわけですから、それは海の富があなたのところに移され、国々の財宝もあなたのもとに来るからだとですね。ラクダの大群がミディアンとエファの若いラクダがあなたのところを覆い尽くす。これらシェバから来る者は皆金と乳香を携えて主の誉れを述べ伝える。ケダルの羊も皆あなたのもとに集まり、ネバヨテのお羊はあなたに仕える。これは受け入れられ、私の祭壇に捧げられる。私は私の輝かしい家をさらに輝かす。ということでね、財宝を持ってくる、海の富も持ってくる。そしてこれはね、ラクダが結構たくさん書いてあったと、羊も書いてありますが、ミディアンとかエファって、これね、 アラビア半島とかシナイ半島ですね、覚えてます、ミディアン人がいた、あのモーセの、 あの出エジプトの時ですよね、ミディアン人がいたあの地域ですね。そしてシェバというのはイエメンあたりとか、これもアラビア半島ですね、今のサウジアラビアとかイエメンとか、あのシェバの女王が、このソロモンのところに、この高価なものを持って、贈り物を捧げて、そしてソロモンの神、イスラエルの神を褒めたたえたことを思い出してください。それと同じように主の誉れを述べたたえると、述べ伝えると。そして羊とかお羊というのは生贄が捧げられるためのものであるということが、まあ、あのエゼキエル書にね、この、生贄を捧げる、この祭壇が作られて生贄が捧げられるっていう、このあの幻が書かれているんですけれども、なんでイエス様戻ってこられてるのになんで生贄の制度が必要なのっていうの、これはね、ちょうどね、メモリアル、そのイエス様が、もうもちろん実体だって皆さん知ってるんですけれども、そのイエス様を思うためなんです。だから罪は許されるため、もう許されてるんですよ。だけどもその許されたことを思い起こす、だから生産式と同じですよね。それがまあこの、この祭壇の上で捧げられていくということで、もうこの神の家がさらに輝いていく、この富が集まってということであります。でこれが王の王、主の主のである、まあ、ゆえんですよね。もう世界が神の国の王に貢ぎ物を持ってくるわけですよ。だからあと1ヶ月もしないうちにですね、1ヶ月ぐらいにクリスマスがやってきますけれども、あの時に東方からの賢者博士がですね、そこに、乳香と、あともつ薬とあと金ですね、それを捧げているというところにですね、そこにいたヨセフやマリアをはじめユダヤ人の人たちはですね、もうこのイザヤの60章のことは思ったことでしょう。もうこの御国がもう来てるんだということをですね、この彼らはこう何て言うかな、実感を持ってこう受け止められたんだと思うんですよね。そして雨雲のように飛ぶもの、鳩のように巣に帰るものは誰か。まことに島々は私を待ち望み、タルシシの船は真っ先にあなたの子らを遠くから運んでくる。彼らの銀も金とともに、それはあなたの神主の名のため、イスラエルの聖なるもののためであり、主があなたを輝かしたからであるということで、急いで戻ってくる。その中にタルシシの船の中にいたのがあなたの子らということで、イスラエル人で遠くにいた人たちが船に乗ってやってくるよということです。タルシシって聞いたらですね、もう西の果てって思ってください。あの当時ですよ、あのスペインの北部ではないかなと言われているですけれども、あのね、タルシシ行きの船に乗ったとかね、世の中ね、あのはもう今その中で一番遠い直行便、あの遠い船ですよ当時。だから今だとどこなのかな、13時間15時間ぐらいですかね、あの一番飛行距離が長い民間航空機ってね、あのそれ以上だともうね、もうやってられないから、あのどっかでね乗り継がなきゃいけないわけですけれども、まあそういうですね、もうなるべく遠い船に乗ったというようなイメージで、国際貿易のもう本当にこの象徴するようなこの船だったわけなんですよね。そこから金や銀とともにやってくるっていうんですよ、離散のイスラエル人たちが戻ってくると。これはもう主がまずアブラハムに、このあなたはあなたの国は強くなって、そしてあなたによって全ての国民が祝福されると。でですね、しかしモーセによってあなたがこの私に背いていたならば散らされると。しかし彼らが主にこの立ち返るときに、この世界からどんなところからも私はあなたを引き戻すというね、この契約をこう結んでくださっていたんですね。それがね、モアブの契約とかね、もう書かれてますけれども、これね、新明記だったかな、書いてますけれども、でそれをね、神様は果たして おられるわけなんですよね。でですね、それで、あなたの神主の名のためだと、イスラエルの聖なるもののためだと、主が、主のためであって、それゆえにエルサレムが輝いているんだと、まあ、これがね、黙示録に従えば千年間ですね、このキリストが、戻ってこられた後に統治をするところの、この将来の幻になるわけです。で、こういう観点からですね、金や銀とかこのあらゆるこの栄誉と呼ばれているものを私たちは見ていくべきであり、今の私たちの持っている富ですね、財産ですね、お金が動きますよ。クリスチャンたちお金動かしますよ。それが自分のためではなく、この地上のためではなく、この御国のためなんだから、私たちはこの将来の幻を見ながらイエス様にそれを捧げていくっていうのが、これ将来の姿じゃないですかですね、世界の人たちが。同じように私たちがこの神の国のゆえに捧げていくということで、捧げ物をしていくわけですね。で、このことをね、詳しく話したのがイエス様が、不正のね、管理人の例えですよ。覚えてます？不正の管理人ね。不正を犯していたから、もう解雇になるけれども、さらに不正を犯すんだよね。今持っているこの債務書ですよね。債権書って言ったらいいかな。それをですね、もっと安くしてあげようってね、この債権の額をね。そしてこの恩を売るわけ、ね、で売って、で自分が解雇された後に、辞めさせられ、首切られた後にですね、そこで就職ができるようにっていう、その今あるもので、不正の富で将来のことを、ね、将来のために動いているわけですね。この世の人たちがこれだけ抜け目ないんだったら、あなたたち一体光の子たちは一体何やってるんですかと。で、これにイエス様が言って、私はあなた方に言います、不正の富で自分のために友を作りなさい、恩を売りなさいということです。そうすれば富がなくなったとき、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。イエス様まどろっこしい方されてますけれども、これ要は、富がなくなったときって言ってるのは、これは何かというと、神の国に入るときに、この彼らに対して、この富を神の国のために使ったものがですね、永遠の住まいの報いとなっていくんだよってことを、要は言いたいわけですよ。それをほら、不正の、裁判官じゃなくて、管理人の例えの中で語ってるから、こういうまどろこしい言い方してるんですけれども、そういうふうにこの世の富をこの積極的に用いていくんだよということなんですね。で、今度10節です。異国の民もあなたの城壁を築き直し、その王たちもあなたに仕える。私は激しく怒ってあなたを打った、これエルサレムのことですよ。恵みを持ってあなたを憐れむからだ。あなたの門はいつも光り、昼も夜も閉じられない。国々の財宝があなた方のところに運ばれ、その王たちが導かれてくるためである。あなたに使えない国民や王国は滅び、これらの国々は荒れ果てる。レバノンの栄光はモミの木、鈴掛け、ヒノキも共にあなたのもとに来て、あなたの聖女を輝かせる。私は自分の足台を栄光あるものとするとありますが、ここで、このエルサレムの城壁、城壁というのは自分たちを外敵から守る死活的なものでありますけれども、それがなんと異国の民が王の支援によって行っているわけですよ。まあ、ソロモンの時もね、なんだっけ、ヒラム王かな、ツロの王ですね、が、この、手伝いましたけれども、その世を世界的な規模で、異国の民がですよ、城壁を築き直し、その王様が仕えていくというようなところまで、エルサレムが守られるわけです。平和だっていうことです、これ。だから次に、門はいつも開かれて、昼も夜も閉じられないっていう、これね、すごいことなんですよ。聖地旅行でエルサレムの旧市街入るところで、まあ、ステパノ門というところ行ったんですけどね。で、そこでね、ガイドさんがね、そのね、オスマントルコの時代の時から、だから昔からある聖堂の門ですね。で、これをね、説明してくれました。で、そこから城壁と門というのはどれだけ大事かって話をして、それが日没の時には閉められると。 でちょっと遅刻しましたって言ってさ、遅刻してさ、うちの教会やっぱ入れますよね、遅刻した人もね。でも当時はもうどんなことがあっても入れません。で外敵が来て、あの例えばあの自分のものを盗まれるとか、あのこの奪い強盗で奪い取られるとか、ひどいこと、 ひどかったら殺されるとか誘拐されるとかっていうことがあったとしてもほっときますぐらい厳しい厳しい現実があり、城壁の中、城壁門を開けたらもうそれで終わりで中に入ってくるからなんですね。なので絶対に閉じるわけですよ。だから今ここでいつも開かれ、夜も含めて閉じられないっていうことはもう完全に守られているという、この安全安心が今ここに象徴的に現れているわけなんですよね。敵がもういないんですよ。で神ご自身がその神に使えない国民とか王国は滅ぼすわけですね。国々が荒れ果てるようにされるので、もうその王に従わない、キリストに従わないものっていうのは存在しなくなるわけです。そしてレバノンの栄光って言ってますけれども、当時ですね、ツロの王様は、杉ですね、杉を持って、そしてソロモンの宮殿なりまた神殿はこの杉材で作られているわけですけれども、これをですねさらにプラスしてバージョンアップしてるわけですよ。もみの木、鈴懸、ヒノキですね、共に来て、だからバージョンアップされたこの聖女が輝くと、そして私の足台を栄光のものとするというですね、こういうふうにもう敵なし、その敵も敵だった者たちがむしろ仕えてさらに輝かせると、平和と繁栄です、ですね。でこれが霊的には私たちにも実現していまして、ローマの8章の31節にこれはでは、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうと。このようになるんだっていうことをですね、私たちは知っていく必要があります。で、次14節。あなたを苦しめた者たちの子らは身をかがめてあなたのところに来る。あなたを侮った者も皆は皆あなたの足元に帰伏して、あなたを主の都イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶ。あなたは捨てられ憎まれて通り過ぎる者も人もいなかったが、私はあなたを永遠の誇り、世々の喜びに変える。あなたは国々の乳を吸い、王たちの乳房を吸う。あなたは私が主、あなたを救う者、あなたをあがなう者、ヤコブの力強き者であることを知るということで、ですね、エルサレムが大いに慰めを受けますね。苦しめた者たちは多くいました。でも今は身をかがめてひれ伏して、この服従しているわけですね。主の都、イスラエルの聖なる方のシオンと。でもう通り過ぎるもの、憎むもの、捨てられるものいないと、永遠の誇りであり代々の喜びに変えて、で面白いのは国々の乳を吸い、王たちの乳房を吸って、これ分かりやすいですね。赤ん坊みたいに見てるわけ。赤ん坊のようにもうこの、この抱かれているですね。そして、この愛されているっていうですね、そのように神がしてくださるんだということなんですよ。そして、私たちはピリピ書によってですね、後はこの自分に敵対しているものも含めて全員がですね、すべての膝がかがめられて、すべての舌がイエス・キリストを主と告白するっていうですね、こういうところにまで至ることを知っています。そしてキリストを信じるがゆえにですね、迫害を受けて苦しめられている者たちも一時的には悲しむけれども、慰めが常しえにありますよということもね、この約束をされているわけなんですよね。では17節いきます。 私は青銅の代わりに金を運び入れ、銀の代わりに鉄の代わりに銀、木の代わりに青銅、石の代わりに鉄を運び入れ、平和をあなたの管理者とし、正義をあなたの監督者とする。あなたの国には暴虐はもう聞かれず、あなたの領土には暴行と破滅は聞かれない。あなたはあなたの城壁を救いと呼び、あなたの門を賛美と呼ぶと。これ非常に分かりやすく書いてますね。このね、バージョンアップしてるってことですね。これ17節ですね。これ使われている材料が一つ一つ一ランク上になってるっていうことです。ソロモンの神殿の時もですね、銀や金ふんだんに使われましたよ。聖堂なんてもう数え、もう測りきれないわけです。けれどもソロモンの神殿以上になるということが分かります。で、ここで平和と正義という言葉ありますけれども、あのね、平和っていうのはね、このギリシャ、ヘブル語で何ですか？平和。シャロームですね。シャロームっていうのはね、争いがないということだけではないんですね。平和と日本語で言うとね、繁栄です。うん、繁栄です。ソロモンの時に繁栄したじゃないですか。で、それはね、争いがないからっていうふうにも言えるわけですよ。その経済が、このもう本当に平和が築かれている時というのは繁栄するわけですよ。富が集まってくることは可能なわけですよね。で、こうやって平和であり豊かなんだということで、それが義と書いてますけど、義も管理者だと。だから平和というのは神の義があってこその平和なんだということですね。これもね、霊的に私は聖霊によって与えられているんですよ。罪を犯していた私たちがキリストにあって神が和解をしてくださり、今や神との平和を持っていて、これは信仰による義によって神との平和があるということはローマの5章に書いてあります。で、その平和って何かっていうと、神との交わり、主にある交わりの中にあって、だからエペソの1章には、あなた方はキリストにあって天にある全ての霊的祝福をもって祝福されましたと。このもう計り知れない富がキリストにあって与えられているっていう、こうパウロはね、富について書いてありました。で、この豊かさをですね、この私たちはこの平和というものが与えられているからこそ与えられているんですよね。とかく日本のクリスチャンはって言って、日本って言っちゃったね、申し訳なくて、全てのクリスチャンはって本当は言い直した方がいいんですけれども、まあでも私たち日本人なんでね、分かりやすく話しますとね、節約文化があります。そしてね、自分で何とかしてこうやってね、こう、なんかね、管理しようとするわけですよね。で、食べ物もその少なくて、残されたものがないように、これ全部いいことですよ。けども人と人との関係までもそうやってね、なんとなくここまで付き合っとこうと。ね。まあ、あとは、まあ、この人と付き合ってもあんまり得しないからやめとこうとかね。まあ、こうやって、一つある意味で、こうなんか、ものを整理すると同じように、この人との関係も整理してるわけですよ。で、壁を作るわけですね。だから、これ以上はダメなんだと。じゃないんですよ。もう溢れて、食べ物溢れても食べきれないっていうふうになって、もう残さなきゃいけないっていうか、いや、そういう、なんていうかな、供給を考えないような計り知れなさですよね。で、そこに平和があって、私たちはそれを分かち合っていくことによって、ますます主が増やしてくださるっていうですね。で、こういうのがあるわけ。で、それが可能なのは、恵みによって私たちが義と認められたからなんだよと。自分たちに義があって、私たちが正しいっていうんじゃなくて、神に義があるから、私たちは恵みを分かち合うことができるんだということになります。そして、この暴行とか破滅が聞かれないと。で、城壁が救いと呼ばれるわけですね。で、門が賛美と呼ばれるわけですよ。だから私たちが神の聖所に入るときに、詩編にもありますように、その神の救いにある栄光を見、賛美を持って入っていくわけなんですよね。19節。太陽はもはやあなたの 昼の光とはならず、月の光も明かりもあなたを照らさない。主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの輝きとなる。あなたの太陽はもう沈むことがなく、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。なんと太陽ないんですね、月がないんですね。なぜか、主が栄光として輝いておられるからだと。で、実はですね、この御国の幻として、イザヤは30章26節ですでにこうやって予言してるんです。いいですか、読みますね。主がその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日に、月の光は太陽の光のようになり、太陽の光は7倍になって、7日分の光のようになると。で、これほど7倍にそれぞれなるんですが、あれ19節は太陽ないんですよ、月ないんですよ。この違いが黙示録に入ると分かってくるんです。イザヤはですね、これから御国の姿を、この、幻をね、啓示を受けるんですけれどもですね、受けているんですけれども、これが実は2段階あるんだということが、ヨハネを通してさらに分かるように掲示されているということです。だから18節あたりまでは主に千年王国の幻だったところから、19節からはこの、見ると分かります、黙示録のですね、21章の23節にね、都はこれを照らす、太陽も月も必要としない、神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからであるって、ここですね、新天新地の天のエルサレムの都の中で起こっていること、これをイザヤは見ている。そして嘆き悲しむ日、あそこも書いてるでしょ、あの黙示録の日も、死も嘆きも悲しみもね、な、あの叫びも涙も拭い去られるからだと、そう書いてありますけれども、そういうことですね。そして私たち自身がね、これね、面白いのはね、あなたの太陽はもう沈むことがなく、あなたの月は欠けること、あなたの中にある太陽と月っていう比喩的な話なんですよ。で、これあのね、この神の栄光があるがゆえに自分も光っているっていうようなイメージですね。で、これイエス様も実は三条の水訓の中で話しておられて、マタイの6章の22節と23節で、体の明かりは目です。ですからあなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが、目が悪ければ全身が暗くなります。ですから、もしあなたのうちに光が、あなたのうちにある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうかっていうふうにあって、その目で見ているものによって、この自分がどういう状態なのかが分かるっていうですね、だから天に宝を積みなさいって話書いたんですよ、この三条の水訓で。天に宝を積んで、そこに自分の心があると、で、それが今この目から入ってくるもの、どこを見ているかによって自分の光の中にいるか闇の中にいるかが分かるんだよということで、今はその、ことですね、この太陽も沈むことが、月は陰ることがないっていうね、あなたは光がいつまでもありますよということをここで話しているわけなんですよね。興味深いのは、これ黙示録ね、日曜日も学んでまして、数ヶ月後にはやると思いますが、最後ですよ、最後でね、光やね、太陽や月はないと見ますよ。で、創世記に次行くじゃないですか。で、そうするとね、回答が分かる。何かって、ね、終わりがそうなるっていうことは、初めもそうだったんです。第1日目、光をあれと。その時、太陽月ありました？ないでしょ。神の光なんですよ。神の光で光ってるんですよ。それで夜があり、朝があったとね。で、4日目にようやく、印のためとか、奇跡のためとか、季節のためとか、そういうことで光がそこに集まるように神がされたわけなんですよね。だから初めの初めに戻るって言ってもいいですね、この最後の最後に。ということであります。 で、この21節、あなたの民は皆正しいものとなり、素晴らしいですね。正しいものとなるわけです。栄光の姿に変えられているわけです。今までは正しいと恵みによって認められていたところから事実変えられるわけですね。正しいものとなり、永遠にその地を所有する。彼らは栄光を表す私が植えた枝、植えられたものとして言い表してますね。そして私の手で作ったもの、最も小さいものも軍団にとなり、最も弱いものも強国となる。私は主、時が来れば速やかにそれをすると。残された民がこのような形で正しいものとなって永遠に土地を所有し、栄光を表して、そしてどんなに小さいものも軍団となって強国となっていくって、これ本当にバージョンアップするわけですよね。で、これを御国を受け継ぐという意味になりますね。私聞くでしょ、あのパウロの手紙とかね、の中で、あの御国を受け継ぐっていう言葉ね、このことを表しているわけです。そしてですね、まあ、これはあの残りの民です。イスラエルの民ですよ。けれどもキリストにあって引き継ぎされている私たちはその仲間に加えられているわけで、まあ、私たちの場合はもう本当にアダムの時にね、神様が与えてくださっているこの全てを支配しなさいということを受け継いでいくことになるわけです。でですね、さっきのバージョンアップのところですけど、22節のイエス様も似たような、ね、表現の仕方したんですよ。覚えてますかね、マタイの、ね、11章の11節でね、バプテスマのヨハネについて話しましたが、誠にあなた方に言います、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでした。しかし天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大ですと。わかりました。バプテスマのヨハネって今までの歴代の預言者の中で最も偉大だと、女の中で一番優れていると。なぜかって言ったら、キリストが来られたことを告げているっていうものすごい栄誉ある務めなんですよね。しかしですね、そのバプテスマのヨハネだって御国、神の国の中にある最も小さきものよりは小さいんだと。よっぽどキリストにあって神の国を受け継ぐという、神の子供となるということがどれだけ偉大なことかって話ですよね。で、それが今ここで書かれてるわけですよ。最も小さいものも軍団となって、最も弱いものも強国となるという、このところに入っていくわけなんですよね。で、61章なんですよ。この正しいものとされた義の後で、ね、出てきますが、樫の木って出てきますね。植えられたもの、木として植えられたもののように語られてきます。この回復したイスラエルの民ですね、それ彼らがどうなるかということを予言していきます。神である主の霊が私の上にある、貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために、シオンの嘆き悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるために、彼らは義の頭の木、樫の木、間違えた、栄光を表す主の植木と呼ばれるということで、このシオンですね、このエルサレムに主が戻ってこられた、さっきは60章は栄光の輝きを持っていたったんですけども、もともとはここで嘆いている人たちだったわけですよね。この彼らはね、灰をかぶっていた人、嘆いていて、嘆いていて、それでその彼らが今ですね、この主が来られる、この神の霊、主の霊が、このとどまっているメシアによって、この良き知らせを受け、傷ついた者が癒されて、心がね、そして囚われ人が解放されていくという恵みの年をまず受けてですよ。それから主が敵を復讐していって、このようなシオンにおいて、シオンが回復するだけじゃなくて、嘆き悲しむ者たちにも喜びや、または飾り、頭の飾りですね、冠とか 憂いがこの賛美になるっていうね、こういうふうに変えられるという予言です。でここは皆さん覚えておられると思います。イエス様がナザレの街道で、朗読された箇所なんですよね。でも途中までしか読まなかったんです。ちょっと見てみますか。ルカの4章17節から20節です。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなたが耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。すごいこと言ってるんですよ。実現したと言っている。つまりご自身がメシア、この主の霊が届くという、これ留まると言って良き知らせを伝えた、ね、まず心の傷をね癒すんだとこう言ってるわけですよね。でこれが罪の許しですよ。中部の者に対して罪許されましたって言いました。そして今度は、この囚われ人に解放ですね。でこれが悪霊に疲れたこの囚われている者たちに解放が、悪霊から追い出されることが行われて、あと目の見えない人は目が開かれると、虐げられる人は自由になると。でこのようにイエス様されて恵みの年なんだと。しかしね、次にね、本来ならば復讐の日ってあったんです。神のね、そこはね読まなかったんです。なんでか分かりますか。分かります。首をかしげてますね。ああ、そっちの方ですか。でも答えてくださいよ。じゃあ分かってるならね、皆さん、これはまだ初めに来られた時に行わないからです。再び来られる時に主は口からの剣によって敵をことごとく滅ぼされるわけですよね。敵と戦われて、そして力ある王として来られるのは再び来られる時です、地上に。なのでここで終わらせたんですね。でこのようにしてイエス様は解放者として来られました。でね、これをね、イスラエル人はね、基本的に待ってるんですね。で、これね、立法の中でね、ヨベルの年っていうのがあるんですよ。ヨベルの年っていうのは、この50年に1回やってくるんですけれども、もともと神が与えられた割り当て地があるのに、貧しくなったことによって売り渡さなければいけないとかして、その土地を失ってしまうと。しかし出エジプトから来て出て、出エジプトによって奴隷からですね、そしてこの自由人となった彼らが土地を失うということはあってはならないと、自由を失ってしまうということで、何とかしてということで、近親者が贖い、買い戻すこともできるし、そしてもう全部が50年ごとでリセットされるわけですね。皆がその元々の土地に戻らなければいけない。もう帳消しにされる、全ての借金も、というような、これをヨベルの年と言いますですね。でこれがこう、なんですか、イエス様がまず来られた時に、その悪霊に疲れてる人を追い出されたりとか、病んでる人を癒されるとか、罪を犯してる人が許されるとか、そのことによって前触れっていうか、それを お店になってたんですね。でこれが完全に成就するのはこの終わりの日で、イエス様戻って来られる時で、このことを踏まえてペテロが使徒の働きで聖霊が望まれた後にね、説教している箇所に出てくるんですよ。3章の19節ですけれども、ですから悔い改めて神に立ち返りなさい、そうすればあなた方の罪は拭い去られます、そうして主の御前から回復の時が来て、これがヨベルの年ですね、 あなた方のためにあらかじめキリストとして定められていたイエスを主は使わせてくださいます。このイエスは神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりませんということで、万物が改まるように主は戻ってこられて回復されるというこの解放の時ですね。そして回復の時ですね。でこれが用意されているんだよということです。で次、4節ですね。61章の4節戻ってください。イザヤ書。彼らは昔の廃墟を建て直し、かつての荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。他国の人は立ってあなた方の羊の群れを飼い、異国の民があなた方の農夫となり、ブドウ作りとなる。しかしあなた方は主の祭司と呼ばれ、我々の神に仕えるものと言われるということで、彼らがこの神の栄光を表す義の樫の木、主の植木と呼ばれてますけれども、具体的には廃墟を建て直し復興すると、一新すると、そして他国人が群れを飼って、羊の群れを飼って農夫となるわけで、まあ自分たちのしもべのようになるわけですけれども、自分たちは祭司と呼ばれるんです。神に仕えるものと呼ばれる。もともとイスラエルの民って祭司の王国として召されてるんですね。シナイ山の麓でね、神にそうやって宣言されました。神に仕えることによって人々を治めていくわけですよ。人と神との仲介をしていきながら、神に仕えて、そして治めていくわけです。で、これが教会にも引き伸ばされていて、ペテロが覚えてますか、第1ペテロ2章の9節で、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。こういうふうに、私たちも神の王である祭司として召されていますよと。そのですから今私たちがお仕えし、神に、そして人々のために祈り、取りなしですね、そして他者を持ち合って使い合っていくと。で、後々神の国においては、今は教会の中ですけれども、この物理的にはね、目に見える形では、しかし神の国において、この贖われたイスラエルと共にですね、このような主の祭司として、キリストと共にすべを治めていくようになるんだということですね。で、6節の次、後半ですね。あなた方は国々の財宝を味わい、彼らの富を誇る。あなた方は恥に変えて2倍のものを受け、人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う。それゆえ人々は自分の地で2倍のものを所有し、常しえの喜びが自分のものとなるということで、富が自分のところに戻ってきて、今まで失ったものが埋められるだけではなくて、さらにもっと与えられるわけですね。で、これがね、神の慰めの方法で、もともと律法の中で2倍にして返すっていうのが、ね、あるんですよね。こう盗んだものをね。だから例えば誰かスマホを取ってったと、で見つかったと、ね、そしたらそのスマホだけじゃなくてもう一台買わなきゃダメです、うん、なんでおかしいじゃんと思うかもしれない。いやいや、あのね、このね、ただ物質が動いただけじゃないんですよ。その尊厳が奪われたんですよ。傷ついたんですよ。神の形の人が、その自分に任されているものが取られることによって、この人は精神的な、まあ、人間、分かりやすく言うと精神的に傷を受けてるわけですよ。それを補うから、さらにっていうことなんですね。で、これから始まったのが2倍なんです。で、これがイザヤ書の40章で、2倍のこの罪の許しというか報いを受けるという方が書いてあって、まあ、ここでも同じように、そうですね。あと、ヨブがそうですね。慰めを受けたとき、覚えてますか？全員子供たちも2倍になって、羊とかね、家畜の数も2倍になっていくんですよ。あれはね、慰めを受ける。今まで苦しみを受けた分、慰めを受けますよということになります。このように富が与えられるんだということなんですよね。なのでね、まあ、これからイエス様が来られて、景挙となり、そして大観覧がありね、本当に恐ろしいことなんですが、今、黙示録を学んでますが、ある意味ですごいことが起こるんですよ。それは何かって言ったら、人が救われていくっていうことで、何よりもイスラエルが救われるってことです。で、 ローマの11の12節にこう書いてあるんですね。彼らの背きが世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らが皆救われることはどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょうと、こう言ってるんですよね。イスラエルってすごくて、彼ら失敗したのに、ね、その失敗さえもが富をもたらしてるって言うんだよね。すごくない、うん、普通損害を受けるじゃないですか、失敗してるんだから。いや、富をもたらしてると。で、エルサレムで正統派ユダヤ教徒にね、もうイエス様を信じているユダヤ人がね、伝道しているこの動画上がってるんですけど、まあ、そこでね、アブラハムが全ての人たちに祝福を与えるっていうのをね、でイエスもユダヤ人ですよと、もう彼らに言うんですよね。で、このイエスによって、もうこのあなた方が祝福になってるんですよって、こうやってね、伝道するんですよね。事実そうじゃないですか。どうやって彼らがね、祝福になってるんですか。ユダヤ人であるイエスも生み出したんですよ。それでもうイスラエル、この聖書のってイスラエルの舞台じゃないですか、ね。まあ、政治的には今ね、イスラエル以外でイスラエルと一緒にいてくれるのは福音派のクリチャンだって言われてるぐらいですからね。なんでそうなるのって、いや、イエス様がいるからですよ。イエス様がユダヤ人だからですよ。ということで、この今度ですよ、失敗でさえこれだけの富が与えられた、そうでしょ、皆さん救われたんですよ、もうユダヤ人の失敗のおかげで、世界中でクリスチャンうじゃらげているんですよ、何億人って。じゃあ彼らが救われるということはどんなにか素晴らしいものなのか、とてつもないですよ。もう今までのリバイバルどころじゃないですよ。もう比較にならないってことですよ、ここで言ってるのはね。それが今読んだところですね、この6節のところですね、後半6節と7節ですね。それで神がこう言われます。誠に私は主、公正を愛し、不法な略奪を憎む。私は真実をもって彼らの技に報い、永遠の契約を彼らと結ぶ。彼らの子孫は国々のうちで、末裔は諸国の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認めると。いうことで、神様は公正を愛される方で、義を愛される方で、それで不法な略奪を憎むので、ね、分配されると。で、永遠の契約を結ばれると。まあ、これは新しい契約ですね、エレミアを通しての。あとはイエス様が締結されましたよね、血を流されたことによって。そして子孫たちが神様に祝福されているものだということを国々は認めていくということですね。で、10節。私は主にあって大いに楽しみ、私の魂も私の神にあって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が正義と賛美をすべての国々の前に芽生えさせるからだということです。正義と賛美を芽生えさせるということです。これね、10節ね、私は主にあって大いに楽しみってね、これね、私って誰なのかでね、これ意見分かれるんですよ。 いくつかねあって、一つはまあ、イザヤがね、イスラエルの残す回復したイスラエルを代表して、この主にあって大いに楽しみというふうに言うこともできる。あとエルサレムね、エルサレムだという解釈もできるでしょ。60章からずっと擬人化されてますから。あとはね、面白いのは61章の1節でね、神である主の霊が私の上にあると、イエス様ご自身、メシアご自身が主にあって大いに楽しみと、という解釈もできる。でもおかしくないってね、救いの衣をまとって正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように、いや、これってなんかイエスね、主ご自身っておかしくないって思うかもしれませんけどもね、このね、もしこれがそういうふうな解釈だとおかしくないんですよ。っていうのはね、イエス様はこの私たちと一つになってくださったわけです。長子となってくださったと聖書に書いてます。長子、長男ですね。 それでヘブル人への手紙の2章の11節12節にね、こういう面白いこと書いてます。聖とする方も聖とされる者たちも皆一人の方から出ています。それイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずにこう言われます。私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、会心の中であなたを賛美しようって。イエス様ご自身が賛美してるっていうんだよね。兄弟のようになってくださって共に賛美をするっていうね、まあ、いうことまで書かれてますので、一つとなってくださって賛美をしている、この正義の街灯を身にまとってってね、この花婿のように栄冠、花嫁のように宝玉で飾っているというふうにも解釈が、まあ、できる。まあいずれにしてもですね、この賛美が巻き起こるんです。正義があるんですよ、公正とか正義。これがもともと元をたどるとイザヤ書のね、もう不正がたくさんあってっていうね、この遊女の町がとかでね、そこから始まったね、イザヤがね。でも今はもう正義があり、それゆえに賛美があると、芽生えているということで、私たちここで栄光に輝いたシオンと回復した民の姿見ることができました。そして霊的に、聖霊によって私たちはこの幻、御国の幻の中に生きていると言っていいでしょう。さっきから何度となくですね、私たちもこうなんだ、私たちもこうなんだというふうに語っていきましたけど、それは聖霊が与えてくださってるわけなんですね。それによって正義が与えられ、賛美が与えられ、これをある意味で前取りしてるっていうか、この一部を受け取ってその中で生きていってるわけだから、栄光から栄光へと変えられているっていうのもね、ありますよね、第二コリントの中にね、ということです。で、62章からはこのように主の栄光がシオンにとどまる、これが来る時まで私は黙ってないよという、今もう情熱を持ってこの時まで黙らない主の姿をですね、この見ていくことになります。ではお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。今日は本当にこのあなたが用意されている御国を見ることができ感謝します。聖霊がこの私たちのために、この御国を受け継ぐための贖いとしての頭金をとして聖霊が与えられたと、このあなたはエペソ1章で語っておられます。主を本当に私たちがその保証をいただき、その一部をいただき、そしてこれに向かって進んでいき、この時が来るまで決して黙らないんだと、語り続けるんだということを教えてくださっていることを感謝いたします。この後のディスカッションもどうぞ導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。